2ページから5ページです。特集、裏も里も町もみんなでオーガニックシティを目指そう。私たちは今、再起オーガニック憲章のもと、サステナブルな町づくりを目指しています。このほど再起市民大学令和志向堂の講師としてお招きした地域エコノミストの茂谷幸介さんと田中市長が対談。里山資本主義を提唱する茂谷さんに、佐伯市の持続可能性について語っていただきました。海と山と川がある佐伯市の豊かさ。茂谷氏、40年ほど前から何度も佐伯市を訪れています。城下町が昔より美しく、しかも暮らしの息づく空間として整備されたことが印象的です。お城の真正面にできた佐伯城山桜ホールも、本当に多くの市民が集まる場になりましたね。駅を中心とした町づくりが増える中、昔も今も町の中心軸がずれていないのは、とても珍しく素晴らしいことです。田中市長、江戸時代にこの城下町を治めた毛利氏は、学問をする藩校を築き、佐伯文庫と呼ばれる8万冊以上の蔵書を集めるなどして、人材育成に力を注ぎました。その資金源となっていたのが山と海です。佐伯藩初代藩主毛利高政公は、財になる木を育て、また山の栄養が豊かであれば、海でも魚がよく取れることから、自然保護に取り組んでいました。佐伯の殿様、裏で持つという言葉は、これに由来しています。茂谷氏、山という資産を持ちながら、海で開け、一つの国のように機能していたんですね。世界を見渡すと、佐伯市よりも人口の小さな国も10カ国以上ありますが、もしも佐伯市が独立した一つの国だったら、その小さな国々の中で最も持続可能な国になれるでしょう。海と山、川がワンセット揃うことによる自給力は強みです。源流から河口、その先の海まで同じ市内なのは全国でも珍しい。田中市長、本市は2005年に一市8カ市町村が合併して九州一の面積になり、森林面積 87% という圧倒的に広い森と豊饒な海を持つ大きな市になりました。この豊かな自然が佐伯市の一番の魅力です。人口減少問題をどう止める？茂谷氏、一方で人口の減少には歯止めがかかっておらず課題ですね。田中市長、はい、転出が転入を上回る社会減よりも、死亡数が出生数を上回る自然減の方が大きいです。茂谷氏、多くの地域では人口減少の主因は社会減よりも自然減です。しかし佐伯市では社会減の影響も大きい。要因の一つは高速道路が開通し、外に出て行きやすくなったからでしょう。不便だった場所に高速道路が通ると、例えば大分市近郊のような便利な土地に移り住み、仕事だけ佐伯市に通い続けるという逆通勤が可能になります。また、半島という地形も関係しています。半島は付け根に人が集中するので、どうしても大分市が中心になってしまうわけです。状況を逆転する一つの策は、半島側の地域が連携することです。田中市長、そうですね。近年は日豊海岸沿いに連なる臼杵市、津久見市と宮崎県延岡市、門川町、日向市の5市1町で連携を進めています。防災、観光、産業振興などあらゆるテーマで協働しますが、具体的な取り組みの一つとして、日豊海岸サイクルツーリズム推進協議会を立ち上げました。茂谷氏、まさか私が最初に佐伯市に来た時楽しんだのが日豊海岸のサイクリングでした。別の機会に九州最東端の鶴見岬にも漕いで上がりましたが、きつかったですね。笑い。 田中市長、当時 E バイクがあったらよかったですね。笑い。もたにし、でも景色は素晴らしい。近年、各地で海外の富裕層をターゲットにした100万円前後のサイクリングツアーが成立するようになってきています。東京散策ばかりしていないで、地方を自転車で巡り、日本の原風景を見る旅こそ本物だと考える人が増えてきた証拠ですが、九州にもそんな旅ができるポテンシャルはあり、中でも日豊海岸は最高です。島もあり、寿司も食べられますし。田中市長、先日台湾から35人ほどの団体が来られて、大乳島をサイクリングで楽しんだ後、宿は農家民泊をしていただきました。佐伯市には湯布院のような高級宿はありませんが、農泊は日本らしい食事や住まい、そしておもてなしを感じられると大好評でした。海と山の両方を体験していただきながら、今後は古民家を再生した宿なども整えて、海外富裕層の方々に気に入ってもらえる観光ルートを開発したいと考えています。もたにし、台湾、中国、そしていずれタイやインドネシアの観光客もターゲットになってくると思います。とても素晴らしい取り組みですね。つながる森と海、循環する資源。田中市長、もたにさんが唱えていらっしゃる里山資本主義は、我々が目指す佐伯オーガニックシティの持続可能性を裏付けてくれています。その実現に向けて多くの施策を掲げているのですが、サイクルツーリズムもその一つ。近年は牡蠣の養殖にも力を入れています。もたにし、世界的にワインが人気で、ワインといえば牡蠣。ニーズの割に、牡蠣が生産できる地域は少ないですからチャンスですね。田中市長、ええ、佐伯市の沿岸は約350種類もの魚が生息する豊かな漁場で、鶴見の公設水産卸売市場では年間平均約16億円以上の取引が行われていまして、県内漁業の中心地です。ただ、地球温暖化の影響で、イワシやアジの水揚げが少なくなり、ヒラメやブリ、マグロなどの養殖を進めてきた結果、海が疲れてきて、不栄養化が進み、赤潮が発生し始めました。もたにし、牡蠣は海のお掃除屋さん。牡蠣を育てることで海がきれいになるのですが、難しい技術が必要なので流行ってきませんでした。田中市長、そこで佐伯市はシングルシード方式を導入し成功しています。貝殻に牡蠣の赤ちゃんを付着させる従来の方法とは違って、牡蠣を一粒ずつカゴの中で育てる方法。貝殻を使わないので廃棄物が少なく、日光に当てて付着物を除去することも可能。もともと養分の多い漁場で安全な牡蠣を環境にも配慮しながら育てているのです。また、牡蠣殻を粉砕して肥料化し、農業にも活用しています。もたにし、なるほど。そしてそこに関係しているのが、やはり山ですね。海の養分が豊富でなければ、良い牡蠣が育たず、それには海に注ぐ万丈川の上流に木が育っていないと、安定的に同じ条件で良質な牡蠣を育てるのは難しいですよね。山は適度に木を切り再生すればするほど、新陳代謝、光合成が活発になり、川から海へ栄養が運ばれます。その点、山と海がワンセットになっている佐伯市は、非常に恵まれていると思います。田中市長、全国の再造林率が3から4割にとどまっているところ、佐伯市は約8割を達成しています。種伐から再造林までのサイクルを50年周期で回す循環型林業を行っています。もたにし、手をかけて8割の森を残しているというのは価値がありますね。昨今は国内外で木造建築の人気が高まり、林業が成長産業に戻りました。森という資本に投資すれば、 木材や地水、海の養分などの利地がつき、元本である森も守れます。都会にはない資本主義です。そんな中、佐伯市ではきちんと海と山を大切に育み、里山資本主義を実践しているんですね。環境を守りながら稼げる町に。田中市長、とはいえお金に換算すると、佐伯市から毎年約650億円が地域外に流出しているという統計があります。そのうち 3% の約20億円を佐伯市内で循環できると人口減少に歯止めがかけられるという試算なのですが、茂谷氏、仮に年収200万円で生活できるとして、20億円あれば雇用が1000人分増やせます。現状のように年間300人が転出してもお釣りが来る数字です。そのための 3% 残す施策は何かお考えですか？田中市長、まず観光とまちづくりを一体的に推進する観光地域づくり法人観光まちづくり再起を2月に設立しました。またデジタル地域通貨の導入も考えています。さらに佐伯市の森林の公益的機能の価値を換算すると約2200億円になると言われており、さらには海は森林の約3倍の面積があると言われています。世界が2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指す中で、ブルーカーボン、グリーンカーボンといったカーボンクレジットの価値としてのアドバンテージ、優位性は大きいと思っています。茂谷氏、そうですね。地球規模で二酸化炭素の排出量をゼロにしようとしていますが、どうしてもゼロにできない企業があります。例えば、製鉄業がなければ橋を架けることもできませんよね。そのため、J クレジットという制度があり、ゼロにできない分はカーボンクレジットを購入して相殺することになっています。佐伯市のように森を守る町に工場からお金が回るわけです。これまでは鉄を作る町だけが儲かっていましたが、今後は山や海を育てる町にもお金が回ってくる。そのお金を自然を育てる町に再投資して、ますます循環する地域を作っていくべきです。今日本では意欲ある若者ほど農業や林業、ものづくりに関心を向けています。誇りを持ってそうした若者たちに現場を引き継ぎましょう。今、子どもたちへ伝えたいこと。田中市長、佐伯オーガニックシティの根本は人づくりにあります。大地に根を張り、年輪を重ねていく木のように、自分なりの価値観や誇りを持った芯のある人が育ち、みんなが関連し合う町であり続けてほしいというのが私の願いです。茂谷氏、佐伯市に暮らす大人たちは、佐伯市ならではの海、山、川の恵みを楽しんでいるはずなのですが、その本当の価値によく気づいていないかもしれませんね。海、山、川なんてあって当たり前と思うのが良い方で、佐伯市には何もないなんて言っているかもしれない。何もないのは都会の方です。水も食料も燃料も自給できず、高層オフィスの中でやっているのは人工知能にもできるような貯類作りの仕事ばかり。佐伯市こそが時代の最先端を進んでいるという誇りを持ってほしいですね。里山資本主義とは、森林のある山や海、農地などの自然資本を循環・再生させて、水や食料、燃料などを自給し、お金という資本だけに依存しないことを基本とする持続可能な資本主義のあり方。災害多発時代、人口減少、少子高齢化など多くの社会問題を抱える昨今、地域を再生させる鍵として注目されている。茂谷浩介氏、山口県生まれの59歳、平成合併前の全3200市町村、世界127カ国を自費で訪問し、地域特性を多面的に把握、地域振興、人口成熟問題、観光振興、 コロナ対応などに関して研究、執筆、講演を行う。2012年より株式会社日本総合研究所首席研究員、著書にデフレの正体、里山資本主義、角川、世界街角地域学ネクスト、文藝春秋、日本の進む道、成長とは何だったのか、毎日新聞出版など。2ページ、写真2枚。1枚目、田中俊明市長。2枚目、地域エコノミスト、株式会社日本総合研究所、首席研究員、茂谷幸介氏。写真終わり。